まだ11月の半ばなんですけども、私の気持ちの中ではもうクリスマスが近づいておりまして、と申しますのは、いつもですね、クリスマスの前には、クリスマスにちなんだお話をさせていただいておりますけども、今年はですね、来週四国に行くということと、それから12月に藤田先生と講談交換をすることになっておりますので、クリスマスの前にメッセージをするチャンスが3回しかありません。で、クリスマスのについての聖書のお話というのは、私にとりましてはですね、これほど楽しい話はありません。神の御子がお生まれになったということは、もうそれだけで十分に素晴らしい、人間にとっては福音ですから、何の脚色も味付けもなくてもですね、喜びの言葉であるわけですが、それがたった3回しかできないというのは大変苦痛でありましてですね、12月まで待ってると1回しかできませんので、じゃあというので今日からお話をさせていただきます。まだ街ではクリスマスのもう飾り付けしてますかね、どっかまだちょっと押してありますか。ああ、そうですか。教会より早いですからね。教会より教会以外の方がクリスマス早いですから、けしかりませんね、本当にね。パチンコ屋に、ああ、パチンコ屋とクリスマスとどう結びつきますかね。難しい。パチンコ、そうですか。いやいや、クリスマスというシーズンは、クリスマスはですね、キリスト教に全然関係ない方でも年に1回だけですね、キリスト教に、あるいは聖書のお話に、関わることのできるチャンスです。それで年に1回のことですし、クリスチャンの皆さんが、聖書のお話をしてもキリストのお話をしても誰も嫌だとは言わない時期だと思います。普段に言うとですね、そんなのは今忙しいからということになるかもしれませんけど、クリスマスの時ならば、せめてクリスマスはどういうものなのかということを知っておきたいという高額の気持ちもありますでしょうし、この時とばかりにですね、聖書の話をされる、クリスマスの話をされると良いと思いますが、クリスマスにつきものといいますか、クリスマスの付属品にはいろんなものがありますね。クリスマスツリーだとかサンタクロースだとかですね、最近はリースというものが結構流行ってまいりましてね、入り口に。いや、僕はたまたま昨日ですね、宮島のもみじを見に行ったんですね。うちの女房の両親をですね、たまにはどっか連れてってあげようということで宮島のもみじを見に行ったんですが、もみじ谷に行って、もみじ見に行って帰りにですね、亀服かなんかですかね、なんかちょっと忘れましたけど、宮島のホテルの玄関にリースがかかってたんです。宮島、この間聞いた話、宮島にあった教会がですね、神の国だから出て行ってくれということで追い出されたという話があるんですけども、その宮島のホテルにですね、リースかけてていいんだろうかと、私は宮島の町長を訴えてやりたい気持ちになりましたけども、おそらくかけてる人は何であるか全然知らないんですね。でもやっぱり宮島とクリスマス合いませんよ。クリスマスセールやるんでしょうかね、商店街も。よくわかりませんね。それほどまでにクリスマスも日本の文化に浸透してきたということですね。おそらくそういうことだと思いますが、クリスマスには、つきもののものいろいろありますけども、必ずですね、クリスマスには、クリスマスに出てくるものは、ある色を持っております。クリスマスカラーというものがあるんですね。クリスマスカラーというと何色になりますですか。クリスマスカラーというと、クリスマスの色は何色ですか。何色ですか。何色ですか。赤ありますね。赤ありますね。白、緑、紫ありますか。金色、ありますね。白はですね、おそらく南半球行くとないんですね。あれは北半球のクリスマスの色でありまして、南半球行きますとですね、オーストラリアのサンタクロースでサーフボード乗ってますから、嘘ですよ。サーフボード乗ってきませんけどね、そういう写真、絵が、ね、ありますよ。 必ずクリスマスシーズンになるとですね、海外ニュースかなんかでやってますけどね、短パン履いてサーフボードと持ってです、ね、サンタクの格好をしてる人います。でクリスマスの色というとおそらく緑と赤と金でしょうね。緑と赤だけだとクリスマスの色にはならないと思います。スイカも緑と赤ですから。スイカも緑と赤ですけど、あれを見てクリスマスだなと思う人はいませんね。種が黒いわけですよね。ところがあの種を金にしますとね、クリスマスにやった人はいませんけども、必ずですね、緑と赤と金、この3つの色がクリスマスの色なんですね。クリスマスカラーと申しますけども、でなぜじゃあクリスマスは緑と赤と金色か、皆さんご存知ですか。なぜこの色か、そういうもんだからっていう、ああいいとこ来てますね、金はなんでしょうね。まあそれぞれいろんなこと言っておられますけども、で、このですねクリスマスの前までの3回の日曜日に、私はこの3つの色のですね由来を皆さんにお話をしたいと。なぜクリスマスの色は緑と赤と金色であるのか。で実はこれはですね、長い歴史の中に出てきた色でありまして、私もいろいろ文献を調べたんですが、もう諸説紛々ですね、いろんなこう理由がありまして、それでだから私が今からお話しするのは定説であるというわけではありません。全く本当でないかもしれませんただ、当たらずとも遠からずということで、いろんな、まあ、そういう理由の中に出てくるものなんですけども、で 100% 言えることは、この3つの色はですね、3つの色はサンタクロースの色ということではないということ、クリスマスツリーの色でもないんです。これはある事柄を象徴する色なんですね。ある事柄を象徴する色なんです。それは何かというと、神の子が生まれたという、神の子が、人間としてお生まれになったということを表す色なんです。神の子が生まれたということが人間にとってどういう意味を持っているのかということを示すために、この3つの色はですね、まあ数々の歴史の中を、歴史の出来事を通して今日こうして、まあ、定着をしてきたというふうに考えられます。で、今日はその中でもですね、基本である色、緑についてお話をしたいと思います。で必ずクリスマスの飾り付けとかですね、何かされるときには基本は緑なんですね。緑が基本で、緑の基本の上に赤や金色を乗せるわけですね。クリスマスツリーって必ず緑ですから、赤い木に緑の飾り付けしませんですね。そうするとちょっとおかしなことになりますから、必ず緑が基本なんですね。で、緑という色は何を表す色でしょうか。緑というと何を皆さん連想されますでしょうか。私の聖書カバーも緑ですけど、緑を見ると何ですか緑。自然、ああ木の色ですね。葉っぱの色ですよね。他にはどうですか。緑というとどんなものを思い出されますか。緑。そうですね。目にいいですね。目に一番いい色ですね。なんだ。え、なんすか。緑語、あ、それはね、今日の話のそれはね、私の今からのオチなんですよ。それ取られると困るんですよね。一番いいとこだったんです。それ取られちゃったな、困りましたね。これは一番大切なとこだったんですよね。いやいや、説教準備できません。それ、緑というとですね、安全の色じゃないですかね。安全の色でしてね、工事現場に必ず緑の十字架がありますね。緑の十字というのは、あれは本当に十字架の色、形から使ったものなんですね。イエス・キリストの十字架、緑の十字架ですね。緑の十字架というのは安全な印なんです。安全の印、安全のマークですね。で、現場のヘルメットなんかにもねついてると思いますが、今度現場のおじさんにですね、なんで緑の十字架なんですか聞いてみてください。おそらく誰も知らんと思いますけどね。それはそういうもんだからということなんでしょうけども、これは、この緑という色は安全を表す色でありますけども、つまりどういうことかというとですね、クリスマスというのは神から 与えられた安全の印の日なんです。神から与えられた安全の印の日なんです。つまり聖書によりますと、人間はですね、最初に作られたアダムとエバの時から神に対して罪を犯して敵対をしてまいりました。しかしその反面では神を恐れて、神から隠れています。神を恐れているわけですね。誰も神の前に今日この時ですね、神様出てこいと、私が今からお前戦ってやるという人はいないわけですね。どこかでやはり恐れている、死を恐れているというのもその一つの理由だと思います、ね、死が怖くないと言ってもやはり死ぬ時は怖いんですね。それはなぜかというと、その後に直面する神との出会いというか、それを恐れているわけですね。神は怖い方であるというのが、これはもうその文明の進まないに関わらず人間の心に潜んでいる気持ちではないかと思います。だから例えばそのたたりであるとか、因縁であるとか、何かそういうような発想が生まれてくるわけですね。そうだから、その死者を何とかしようとか、あるいは悪いことを何とか許してもらおうとか、そういう気持ちになるわけです。神を恐れているわけですね。まともに神とは対面できないという気持ちがあるわけです。それに対して神はですね、ご自分が人間を信頼して、そして人間に対して敵意を抱いていないということ、あるいは人間の方が敵意を持っているかもしれないけれども、その人間に対して、いや私はそういう気持ちを持っていない、私はあなた方に対して敵対する気を持っていないということを教えるために、示すために、赤ん坊を与えになったんですね。赤ん坊を与えられました。もう何の攻撃もできないということです。赤ん坊、3歳ぐらいになると何とか攻撃を仕掛けてきますけども、まだ本当手も足も自分の意思で動かないような赤ん坊が生まれてきました。全く敵意がないという、武装していないという、神から使わされた人がですね、聖書に出てくるゴリアテのようにですね、あるいはアーノルド・シュワルツネッガーのようなのがですね、この神から使わされてきたといったら、誰でもこれは神が人間をに対して敵意を持っているということを感じるかもしれませんけども、神がお与えになったものはですね、赤ん坊なんです。我々の手の中に赤ん坊を与えになったんです。何の敵意を持っていない、私はあなたに危害を加えようとは思っていないということを赤ん坊によって教えられたんです。皆さんが誰かと敵対をして、もう本当に殺したいほど憎い人がいて、あるいは自分も憎まれているという人がいて、その人が自分のたった一人の息子をですね、生まれたばかりの息子をあなたの手の中に置いたとしたら、あなたはその人に対する敵意をどうしますか。敵意を抱き続けますか。その人が自分に対してどんな気持ちを持っているか、どう思われますか。その時に、ああこの人は私にも何も敵意を持っていない、あるいは私を信頼していてくれる、そういう気持ちが持つんじゃないでしょうか。そうでなければ、だからこの赤ん坊を与えら、神がに赤ん坊を与えられたというのは、人間を信頼した、本当に人間を信頼しておられるなということも考えられるんですね。その人間は罪人であって神に背いている存在ではあっても、少なくともマリアとヨセフを信頼して神の一人子をその手に委ねられたということなんですね。で、ノアの洪水の話を皆さんご存知だと思いますけども、でノアの洪水の後ですね、鳩が飛ばされまして、で、何回か何も持たずに帰ってくるんですけども、いなくなる前にですね、鳩がオリーブの枝を加えて帰ってくるんですね。オリーブの枝を加えて、であれはつまり神の怒りの水が引いて、そしてそこに新しい命が芽生えたということを表していたわけです。でそれ以来オリーブというのは平和の象徴、安全の象徴ですね。国連のマークにも葉っぱが使われていますね。グリーンですね。あれも葉っぱがこう周りにこうありますね、縁取りが。 伊達についてるわけじゃないんですね、あれは、オリーブなんです。あのノアの洪水の話から来てるんです。もう神の怒りは去ったということを、一つの小さなオリーブの芽が示したわけです。ましてやですね、このまさに緑子が、赤ん坊が、神の怒りが我々に向いていないということを示すのに不十分でしょうか。そうではありません。十分にそれを示すのに余りあることではないかと思いますね。神はもう我々に敵意を持っておられない、我々を滅ぼそうと思っておられるのではない、我々に何か罰を与えたり罰を与えたり、何か困らせたり苦しめたり、針の穴に入れ、山に叩き込んだり、血の池に突っ込んだり、そういう気持ちを持っておられるのではない。敵意はない。さあ自分の方に向いてくれ、もう一度向き直ってくれ、もう一度剣を下ろして、ミサイルを下ろして、一緒に向き合おうじゃないか、そういう気持ちをですね、神の御子がお生まれになった時に人間は知ることができたんです。今の安全ということと関わりはありますけれども、第2番目は、クリスマスは神から示された平和条約の、締結の日でもあります。緑は平和の象徴です。緑は平和の象徴です。緑を見て喧嘩する人はおりませんから、人の心を休める色ですから。どういう意味でキリストは平和の象徴であるのでしょうか。それはキリストは人としてお生まれになって、そして長じて33年6ヶ月の生涯の最後を十字架で終わられました。キリストは十字架にかかるためにお生まれになった。神の御子であった方がその全ての肩書きや全ての能力や全ての力を捨てて人間となっておいてくださった。それは何のためであるかというと、十字架について命を捨てるため。十字架にかかって命を捨てる、それは何のためか。それは敵対をしていた神と人間、敵対をしていた、敵意を持っていた、そしてあるいはもう滅ぼされる寸前だった人間のために、神の方から平和の使者を送ってくださった。ずいぶん昔に見た映画の中でですね、今でもそういう制度があるかどうか分かりませんけれども、フィリピンかインドネシアかどっかのですね、部族で、まだ未開の人たちでの間に戦いがあって、そしてその戦いの終結を告げる安全の条約をですね、結ぶために何をするかというと、酋長がお互いにその子供を交換をするだそうです。言ってみれば、なんていうんですか、この身の代金じゃなくて、人質ですね、人質、人質に取るというも言えますけども、もうあなたのところを攻めない、あなたのところを攻撃しない、そういう、こう気持ちで、そういうことをしているんだそうですが、で、そこに行った宣教師がですね、それを見てキリストの話をしたんだそうですけども、しかし神は私たちにまさにそれと同じことをしてくださいました。我々の手にその一人子を与えて、そしてキリストは私たちの代わりに、我々が受けるべき神の怒りを十字架の上で受けてくださいました。我々が受けなければならない痛みを負ってくださいました。我々が受けなければならない苦しみを負ってくださいました。神の方から私たちに平和の手を差し伸べて、そしてあなた方はこの神に対してしたさまざまな罪も悪もに対して何一つそれを償う必要はない。この安全条約には何一つ安全条約といいますかね、条件がないんですね。条件があります。今までしたことを全部まず悪事を書き出しなさい、そして二度としないように反抗しなさい、それに反抗をして、そしたら平和条約を結んであげましょうと言われたのであります。洗礼を受けになった方で中でですね、洗礼を受けになる前に 今からこういうことを毎日いたします。聖書は毎日3章を読みますですね。教会に絶対に毎週来ますとか、お祈りは欠かしませんとか、それを守れば洗礼を受けさせてやると言ってですね、反抗をされた方がおられます。おられたらすみません、多分おられないと思いますが、そういうことは一切ないんです。何一つありません。無条件、言ってみれば無条件幸福を我々はしたわけですね。本当にもう何一つ無条件、神様の方も我々に何の条約も出されませんでした。それは神の御子キリストが私たちの罪の身代わり、戦争を始めたのは人間の方です。ちょうど日本がアメリカに戦争したのと同じで、戦争を始めた方は、悪いのは我々の方です。問題を起こしたのは我々の方だし、背き続けているのは我々の方なんですが、私の方なんですけど、神様はそれに対してこれに罰を加える、我々に罰を加えないで一人子キリストの上に罰を加えられた。一人子キリストを我々の身代わりとして殺された、見殺しにされた。キリストは我々に代わって命を捨ててくださいました。そこに私たちと神様との間の平和があるとパウロは言っておりますが、ちょっと開いてみましょう。ローマ人への手紙の5章、ローマ人への手紙の5章です。まず5章の10節を読みますと、7節から読みましょう。5章の7節から読みますと、正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。一節にはですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますか。皆さん、神との平和を持っておられますか。神との関係はいかがですか。平和ですか。神をどこかで恐れておられる気持ちがあったら、それは平和ではありませんね。皆さんがもし心の中に神との平和を持っておられる、我々が神との平和を持つことができる唯一の方法は、それは神から使わされた御子イエス・キリストによるしかない。平和な気持ちで死ねるのは、それはキリストによる。私たちは御子の死によって神と和解をさせられました。平和を持っている、それはイエス・キリストによるんです。イエス・キリストは平和を与えるためにこの地上においでくださいました。そして神と人との平和ばかりではなく、キリストは人と人との間にも平和を与えられました。人と人との間に平和を与えられました。神がその敵意の矛を収められたのなら、何故あなたは誰か他の人に敵意の矛を向けるのか、そう言われましたですね。神はあなたを憎んでいない、神はあなたに怒りを持っていない、神はあなたを救おうとしておられる、神はあなたを愛しておられる。何故あなたは誰かを憎み、誰かを妬み恨んでいるのか、そうおっしゃいました。神は人と人との間に和解の橋を架けるために置いてくださったわけです。キリストは平和の印、これはどうでしょう。ルカによる福音書をちょっと開いていただきましょうか。続けてルカによる福音書に2章のところです。これはイエス・キリストがお生まれになった時の出来事が記されておりますけれども、2章の8節から読みますと、さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼のところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った、恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。 あなた方は布にくるまって貝桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその見つかりと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。イエス・キリストが救い主がお生まれになった。だから地の上に平和が訪れたんだ。キリストがおいでになって初めて世界には平和という考え方が生まれたんです。キリストによって初めて本当の平和が生まれるようになったんです。お互いの敵意を引っ込めよう。どうして引っ込めるんですか。それは神がその敵意を収められたから。どうして憎んではいけないのですか。それは神はもうあなたを憎んでおられないのだから。どうして愛さなければならないのですか。それは神があなたを愛されたから。神はただ自分が愛しておられるとか許すとかそういうことをですね、口で言われただけではなくて、御子をお下しになって御子を使わせて、その方によって実際にそれを示してくださったんです。神はもう私たちに対して敵意を持っておられないということを口でいくら言っても我々分かりませんから、だから赤ん坊を与えられたんですよ。ポンと赤ん坊を生まれたんです。マリアによって神の御子がお生まれになったんです。すごい神様は人間信頼してくださいましたね。すごいことだと思います。よし、神の子が生まれたと言ってですね、殺しにかかった人も何人もいましたね。ヘロデなんかすぐ殺しにかかりました。これは殺さないか、大変なことになる。神はそういうことを百も承知でですね、赤ん坊をお与えになった。2000年前の出来事ですけれども、今もし皆さんの手の中に神から与えられるものとして一人の赤ん坊が与えられたら、皆さんどうされますか。我々の手の中にもう全く その子はですよ、私の罪のために死ぬために生まれてきてる。生まれてきておぎゃぎゃ泣いて大きくなってですね、お父さんお母さん、私はあなたの罪の身代わりに今から死にに行きます。そう言ったら、それはどれほど苦しいことでしょうか。どれほど信じられないことでしょうか。しかし神はそれをされたんです。キリストはそのためにおいでになったんです。神との平和が私たちに与えられるために、そして人と人との平和が与えられるために、お父さんお母さん、私は今から死にます。今から十字架にかかって死ぬ。あなたの代わりに、あなたの犯した罪の身代わりとして十字架にかかって死ぬけれども、何一つ私に感謝する必要はない。それは私の責任だから、義務だから、喜んでとキリストは言ってくださった。私たちには神との平和がキリストによって与えられているんです。そして3番目は、緑は安心の色ですね。安心の印、まあ安全も安心も大して変わりませんけれども、緑は信号の色です。進めの色です。進めの色、もう車は来ないから、もうあなたに危険は迫っていないからという色ですね。安心の色です。もうどれほど交通量の多い交差点でも緑の信号がつけば横断歩道を渡ることはできる。神社の交差点でも八丁堀の交差点でも緑の信号がつけば、まあ暴走してくる車があるいはあるかもしれませんけれども、神はイエス・キリストによって私たちに安心を与えられました。私たちに安心を与えてくださいました。今日どうやって生きていこうか、今晩は眠れるんだろうか、明日の仕事は大丈夫だろうか、来月はこの治療は無事にあるんだろうか、不安との戦いですね。生きていくということは、自分の子供は無事に成長するだろうか、今どうしているだろうか、この間の仕事はうまくいってるだろうか、 このまま夫婦はうまくやっていけるんだろうか、家族はどうなるんだろうか、仕事の責任を負い切れるんだろうか。私たちの暮らしというのは不安との戦いだと思います。何の不安もないという方はほとんどおられないでしょう。しかしそれに対して、先ほどの河野さんの証でもありましたけれども、不安がたくさんよぎった。しかしそれを神様の御言葉によって打ち消していった。そしてそこに神からの安心が与えられた、平安が与えられた。それはなぜか、それはイエス・キリストによるんですね。イエス・キリストによって神との平和が与えられて、そしてキリストはこの地上に歩まれました。その時キリストは人々に何を与えられたでしょうか。例えばあの雷病人にキリストは何をされたでしょう。彼に触って彼を癒して、そしてあなたの病気はもう治っているかどうか確認をしてもらいなさい、そして今日から安らかに暮らしなさい、今日から安心していきなさい。会員の現場で捕まった女を目の前にしてキリストは何と言われたでしょう。罪のないものから石を投げなさい。誰も石を投げませんでした。そしてその女にもう罪を犯してはいけない、さあ安心していきなさい。中風の男がキリストの目の前に下ろしてこられました。立つこともできない、歩くこともできない、その男にあなたの罪を許されました。立ち上がりなさい、そして健やかでいなさいと。これからは安心して暮らしなさい。ラザロは死にました。死んだ人間をキリストはよみがえらす。これから元気でいなさい。まあ、死んで天国行ってるんですからね、もうそのまま入れといてやればいいと思うんですけどね。もうそのままほっといてね、天国行かしてやればいいんです。キリストはそこでわざとよみがえらすんです。なんでそんな面倒くさいことをするんですかね。それはイエス・キリストに会って生きていくということは、そこに命さえ、命の復活さえ起こりうるんだ。そこには病の心配もない、貧しさの心配もない、そこには豪災しかない。そしてキリスト自ら十字架にかかって死なれましたけれども、3日目によみがえって、まさにキリストにあるものには何の不安もないということを示されたんですね。死もキリストを支配しなかった。キリストに従う者には何一つ支配をするものがない、何一つ不安がない。そう言い切ってはばかりません。今日の聖書の箇所として開きました箴言の言葉ですが、皆さんでご一緒にお読みをいたしましょう。1章の33節ですね。週報をご覧になっていても結構ですが、一緒に読みましょう。しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかである。これはですね、ただなんというか、そのキリストを信じたらご利益があるから、あの家内安全、商売繁盛ですよということじゃないんです。そういうことじゃ全然ないんです。もちろんそういうこともあるかもしれません。しかしもっともっと、これは永遠を含んだ言葉です。安全に住まい続ける。あなたには安全な住まいが永遠に保証されている。あなたには災いは襲ってこない。恐れる必要はない。それを恐れてはならない。安らかである。皆さんの暮らしは安らかでしょうか。皆さんの心には、あるいは心をかき乱すような、家族が病気をしたとか、ご親が単身赴任をしておられるとか、不安がたくさんあると思いますね。しかし私、すなわちイエス・キリストに聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることなく安らかなんです。そのためにキリストは来られたんですから。それを示すためにキリストはおいでになったんですから。わざわざ人間の姿をとって来られたんですから。実証してくださった。イエス・キリストがおられたら イエス・キリストが今生きておられて、皆さんのお家に一緒に住んでおられたら、どれほど安らかなことでしょうかね。嵐も恐れる必要はありません。空腹も恐れる必要はありません。死も恐れる必要はない。失敗も恐れる必要はありません。何一つ恐れがなかった。あの弟子たちのが非常に羨ましく思うこともありますけれども、しかし全くあの弟子たちと同じようにキリストは今私たちのそばにおられます。クリスマスの3つの色の一つ、緑、安全と平和と安心の色です。キリストはこの地上においでになって、そのことを私たちに教えてくださいました。緑の十字架はまさにキリストそのものなんですね。だから工事現場に緑の十字架がかかっていると、それを信じていようが理由が分かっていまいが、まあ、神様は喜んでおられるかもしれません。今度工事現場で見つけたら説明をしてあげてください。あるいはクリスマスに緑の飾り付けや緑をご覧になったら、ぜひこの話をしてあげてください。なんでクリスマスは緑色なの？お子さんに話をしてあげてください。それは昔から緑じゃけえよっていうことじゃなくてですね、これはそういうもんじゃろうとか、これはイエス・キリストがおいでになったよ、キリストがおいでになって私たちに安全を与え、平和を与え、安心を与えてくださった色、もう私たちのためには、私たちの前には恐れるものはないという、そのことをキリストの降誕は明らかにしてくださいました、まあ、説明はまだまだ不十分ですけれども、これから今度はですね、来週再来週は赤、その次は金色についてお話をして、最後にクリスマスの礼拝になろうかと思いますけれども、ぜひ皆さんも、このクリスマスのですね、カラーについて皆さんなりに考えて、また新しい説をですね、教えていただければ幸いです。お祈りいたしましょう。神様、今こうしてあなたに祈ることが許されておりますことを感謝いたします。もし神はあなたが私に対して怒りを持っておられるならば、祈ることはできませんでした。神に対して恐れ多くこのように祈りをすることができなかったでしょう。しかしあなたはその御子を下し、私とあなたの間に平和を与えてくださいました。ですからこうして何一つ臆することなく、不十分な言葉であり、またあなたの御心に可能を祈りであり続けることは不可能ですけれども、こうして自由に祈ることができていることを感謝いたします。またこうして目を閉じておられますことのように感謝いたします。目を閉じて休むことができる、これはあなたからの安全が保証されているということ、私たちは全く意識しておりませんけれども、もしキリストがおいでにならなければ、神の怒りでこの地上などあとの1秒も存在し得ることのできないものであります。しかしあなたはもう敵意を持っていない、私はあなたを愛していると、その御子を与えてくださいました。私たちは大胆にあなたに祈り、また求め、願いつつ歩むことが許されていることを感謝いたします。イエス・キリストに従う者は、聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかであると、この言葉が私たちの日々の暮らしに起こっておりますことを感謝いたします。またどうか今日ここに座れました方々の中で不安を抱き、また恐れを持っておられる方がおられるならば、神から使わされました救い主であるイエス・キリストを知り、信じて、どうぞその心の信号を青に変えることができるように助けてください。また病を負って体の痛みを覚えておられる方も多いと思いますが、どうぞ神様、今この時あなたからの癒しを与えてくださいますように信じて、尊きイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。ご一緒に短くお祈りをいたしましょう。感謝をいたします神様。ハレルヤ。 では今月の賛美を、覚える意味も込めてですね、これもうちょっと早くないの？今ぐらいのテンポ？あれぐらいですか？暗闇に光輝き昇るその清い光神の栄光暗闇を照らす真の光真理の御言葉神の栄光主はここにおられる今ここにおられる暗闇に光輝き昇るその清い光神の栄光主はここにおられる今ここにおられる主はここに主はここにおられる今ここにおられるではお聞きください唱詠の383番
父御子御霊の御神に常しえ変わらず見栄えあれ見栄えあれアーメン
神様どうぞ今日ここに集われた一人一人の方々に神からの平和のシンボルであるイエス・キリストの恵みとこれを使わしたもうた神の愛また今共にいてくださる聖霊の親しき交わりが豊かにこの週も伴いますようにアーメン。それでは今日の礼拝をこれで終わりたいと思います。よくいらっしゃいました。どうぞ周りの方々と握手をして、座りください、前後左右前後ろ